心のハーフタイム。この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて、第14回目のゲストは臨床宗教師川久保由美子さん。聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会有地誠一郎です。それではお聞きください。
はい、心のハーフタイムの時間です。また今日もどうぞ30分お付き合いいただきたいと思います。今日のお客様は臨床宗教師の川久保由美子さんでございます。川久保さんは、鹿児島県の、薩摩川内市からお話によりますと4時間かかって、今日は、おいでいただいたということでございます。川久保さんは臨床宗教師でありながら、もっと遡りますと、今お話を伺いましたら、日本舞踊の家元、ね、はい、踊りの先生をしてらっしゃって、そしていろんな方と出会って、学校に行けなくなった子だとか、自傷しようとした子だとか、そういう悩みの多いお弟子さんと出会って、そしてこの僧侶の資格をもう15年前に取られたと、
はい、
そう、そしてさらに臨床宗教師になられた方が今日はお客様でございます。どうぞよろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
早速でございますけれども、川久保さんが今お話しいたさせていただいたような、まあ、経歴の、持ち主でございます。この、川久保さんが、まあ、今回、熊本での、 この大地震によりまして、この臨床宗教師としていろいろご活躍をいただいたということでございますので、その辺のお話を今日は伺ってまいりたいと思います。最初に臨床宗教師になられて、そして、熊本のに仲間がね、たくさんこのいらっしゃるということで、そこから連絡があって、はい、それから参加されたということでございますけれども、
はい、
どんな形で、来られたんでしょうかね。
そうですね、最初の方はもう何もわからなくてですね、状況をつかめない、はい、まあ、連絡もなかなか取れなかったりっていうことで、お水とお米と乗せられる分だけ車に乗して、6時間半かかって入りました。
あ、そうですか、はい、それ震災直後ですかね。
そうです、はい、で、 あとはもう仲間の方とどういう状況かっていうことをお互い話し合って、何かしましょうと、はい、何かお手伝いしましょうっていうことで話をしました。
はい、それでやることが何か決まって、
はい、とりあえずお茶でもコーヒーでも飲んで一服してもらいながらいろいろしましょうって。
あ、
はい、車中泊の方が多いっていうのも聞いてたもんですから、はい、できるだけ外に出てほしいというのもありましたし、
はい、
何かこう家に秘めないでちょっとお茶飲んで、うんって 世間話でもしてほしいなっていう
こと、ということですか、はい、場所はどちらの方行かれたんですか。
あのグランメッセマッシキっていうんですかね、
はいはい、
あそこの方で始めました。
ああそうですか。でそこでは臨床宗教師ですとカフェで文句、
はい、
カフェで文句を言う、文句っていうのはお坊さんのことを文句っていう、
はい、
何語ですか、
何語ですか、
何語か分かりませんけど文句っていうんですねお坊さんのことを。それでまあ、文句っていう言葉を引っ掛けてカフェで文句を言おうと、
はい、
いうことで、されたということですね。そこでいろいろ出会いとかありましたか。
そうですね、
いろんな方に出会ったとか印象がある方、
はい、いろんな方とお会いしたんですけども、一番印象に残るのがお子様連れのお母さんっていうのが私の中で印象が残ってます。
はい、お子さん小学生ぐらいですか。
もっと小さい、もっと幼稚園の年長さんって言われましたですか、ね、
そうですか。どんなことがあったんですか。
震災当時は本当に怖くてトイレに連れて行くのも常に一緒、もう何するでも一緒だった
の、お母さんと一緒
だ、はい、一緒だったのがやっぱり1ヶ月ぐらいすると、はい、だんだん揺れてないから行ってらっしゃいって言ってしまって、でも一緒に行ってほしいと、で行かないと泣くぐずるっていうことで、うん、つい手を挙げてしまいそう、いろんなことが重なって、そういう行動に出てしまう一歩手前であるっていう感じでしたね。はい、
あ、そういうお母さんと出会われて、どんなお話を伺ったりされたりしたんですか。
そうですね、私自身も小学校5年生の時に家全壊してですね、はい、仮設住宅を、
家全壊っていうのは
本当に父が出なさいって言って後ろ振り向いた時は全部家が壊れまして、
なんで壊れてたんですか。
台風でです。
台風ですか。
はい、鹿児島は台風がすごく当たるのが多くてですね、もうあっという間だったんですけど、小学5年生でしたので今でも目に焼き付いてるんですね、家が壊れていく姿が、
はい、
でそれから仮設を4年間、
仮設住宅に4年間、
はい、生活しましたので、まあ、ちっちゃいお子さんの気持ちも少し胸の中にあるし、まあ、子育ても私もしましたのでお母さんの気持ちも分かるしっていうことで、はい、ちょっと思い出話みたいな感じにこうクロスしながらですねお話しさせていただきました。
そうですか。ご自身でもこの4年間小さい時に仮設住宅に住んだ時の、ご苦労があったわけですよね。
そうですね、最初は本当に頑張ろうっていう気持ちになるんですけども、
はい、
だんだん兄弟でもそばにくっついてたり親でもくっついてたり、同じ8畳一間でしたので、
はい、
なかなか思いが通じなくなる日が来るんですね。
ご家族何人で。
7人です。
8畳一間に7人ですか。
はい、そうです。で子供同士でもどうしても場所がなかったり、
はい、
まあ本当変な話、寝るところが足りなかったりして、
全然足りないですよね。
です。だから私は特別にお布団出した押し入れに寝てます。
はあ、たまには一人寝たいなという時もね、ありますよね。
はい、だから、
それ4年間ですか。
4年間ですね。
はあ、じゃあそういう経験があるとやはり仮設住宅にお住まいの被災者の方々たちの気持ちに寄り添うこともできますね。
はい、だがなかなか表現できない部分が、はい、やっぱり汲み取ってあげら少しでも汲み取ってあげられるかなっていうのありますよね。
そうすると今小さい時に経験された子どもの気持ちも分かるし、
はい、
親の気持ちも話聞くと分かる、両方の気持ちがこう理解できるという立場でこの臨床宗教師として、被災者の方に寄り添うことができるっていうことですね。
はい、そうですね。で親御さんも分かってらっしゃると思うんですけど、ちょっとしたきっかけがあればそれが解決できるんじゃないかっていうのもありますね。あ、
ちょっとしたきっかけっていうのはどういうことですかね。
で前の日にですねブレスレットみたいなのを作ってですね、中に一文字、
はい、
いろんな字を入れて持ってきたんですね、50個ぐらい。
川久保さんが、
はい、
ブレスレットを作って、
はい、 子どもの遊びでもなればなっていう感じでですね。
そうですか。
でその中から好きな字を選んでくださいって言ったら優しいっていう字を取られてですね、
お母さんが、
はい、で私優しさ忘れてましたって泣かれたんですね。
あ、
うん、あその時にあよかったなって、でそのブレスレットとお子さんを抱かれてですね、はい、私優しいママになりますって言ってくださって、あよかったなっていう気持ちがありました。
あそうですね、そうやってこの人の役に立てたんだっていう、そういうこの嬉しい思いが湧き起こってきますね。
で何かを提示するっていうよりも、はい、自分で気づいていただいて、自分で答えを出した方が自然に
本物になりますね、
うん、
押し付けられたんではなくて、
はいはいはい、
自分がわ優しさを忘れてたことに気づくっていう、はい、
そのきっかけが何か形であればっていう、
うんうん、そういうきっかけを提供されてたわけですね。
そうですね、それ以上はまた心の中に入っていくっていうのもまた今度は押し付けになるかなって思う、うん、私の中ではあるので。
う、まあ、そうですか。あなるほどね。
気づいていただけてよかったかなっていうのもあります。
うん、そうですか。じゃあ今最近はどうのようなあれです活動は。
今はあのお家を開放してですね、はい、あのちょっと母が倒れたので介護をしながらお家を開放してですね、
はい
はい、やっぱり若い子たちが相談に来て、
はい、今熊本ではなく、
はい、鹿児島の方で、はいはい、
お家を提供されて若い子たちが来られて、
うん、
お話を伺って傾聴されてるっていう。
そうです。もうで母も良くなりましたので、また熊本に、
あそうですか、
6月から頑張ってこようと思います。ちょっと今までがですね、危篤状態があったもんですから。
あお母様のね、はい、それは大変な思いをされてましたね、
うん、もう全然歩けなくなりましたので、ちょっとその体制を整えてまた熊本の方にっていう。
お母様おいくつなんですか。
93です。
あ93はすごいですね、長生きで、伺いましたら川久保さんと私は同い年だそうです。私よりも全然若く見えておりましたけども、びっくりしました。まあ、大体そのくらいのお母さんになりますね、
はい、
私の母はまだ、まだでも、もう89になりますので、あ、まあ、お互いそういう親を持つ者として
そうですね、
親を大切にされてるんで、うん、あ私も参考になりました。ありがとうございます。あと、いろんな方とね、きっと出会われたと思うんですけども、その中で自分が、まあ、悲しいこともあったでしょうけども大変だったなとかいうところってございますか。
自分の方ですか。そうですね、病気もしましたし、いろんな頑固口だったりとかいろいろあったんですけども、不思議と乗り越えられて、それはやっぱり周りにサポートしてくださる方がたくさんいたっていうのはありがたくてですね、でじゃあ私もそのサポートができる人っていう風に変わ
ろうと、
はい、
そうですか、はい、癌もされ
たわけですね。そうですね、はい、手術も7回やってますので。
そうですか、
はい、でも不思議と元気になるんですね。
それはいろいろな方々のこの支え、
そうですね、
周りの方々の温かいこの思いやりとか、
はい、
そういったものに触れてこの立ち直るというか元気になってきたっていうですね。またじゃあそれを自分が人様に同じように、触れていこうということで今
そうです
思ってらっしゃるわけですね。やはりそういった自分自身がご苦労があって、周りの方々のおかげだなということが本当に心の底からね、この分かると周りの方への感謝の気持ちもね起きてくるでしょうし、今度自分がそういう、周りの方々がやってくれたようなことを やっていこうと、そういう人生を歩んでいこうと、
はい、
まあすごいもう頭が下がる思いがいたしますけれども、まあ、それでですか、僧侶にもなられて、さらに臨床宗教師にもなっていったわけですね、
はい、 そうですね、今勉強中みたいなものですけども、一応東北大学の方で研修を受けてきましたので、はい、少しでもお力になれればっていうのあります。
いや、あ、なんかお話を伺ってるだけで、本当にこの人のこの気持ちに寄り添って、そしてさらに感じたことは、上からこのああしなきゃダメよこうしなきゃダメよって押し付けるんではなくて、その人の気持ちに本当に寄り添っていくような触れ合い方をされているように思わせてもらったんですけども。
そうですね、できるだけご自分で感じてご自分できっかけを見つけられた方が、より早く自分らしさが出るんじゃないかなっていうのがありますね。
あ、自分らしさですね、
はい、
立ち直るとかそういうんじゃなくて、
はい、
自分らしさを出していくと、
はい、
あ、何かとかく立ち直るとか、
あ、
なんかね、
はいはい、
なりがちですけども、私なんかはこうしたがいいよああしたがいいよとかね、そういうふうに上からこのものを申し上げてしまいがちでありますけども、覚悟さんの話を聞いて、その人のこの、その人にとっての生き方、
一人一人、ね、
一人一人の生き方をこの歩ませてあげるって、歩ませるようなこの触れ合い方。
そうですね、できるだけサポートしかできないっていうのがあるんですね。気づいて自分で足を踏み出して進むとより強く進める、そこに本人が気づくっていうのが大事かな。
ああ、そうですね、人に言われてたルールじゃダメですもん ね、自分から自ら気づいて自分の足で
歩んでいく
という、
きっかけがあると結構皆さん早いですね、この進み方も。で、宮崎に行った子にちょっとお話ししたことがあったんですけども、また何か悩んだら止まったらいいって、止まったら周りを見たらまた誰かが何か教えてくれるよっていう感じでですね。
それはきっと川久保さんもがんを何度もされたり、このいろいろな苦しい時にの経験がこうやって人様のために生かされてるでしょうかね。
そうだと思います。なんか何も取り柄はないんですけども、こうして必要とされてたらありがたいなっていうのは。
なんでね、川久保さんがそういうようなお気持ちで、お話をいろんな方と触れ合ってされてるのかなってずっと今お話を聞きながらね考えてたんですけども、どうも その辺にあるように思ったんですね。やはりそういった経験をされてることが、川久保さんのこの宝、
あ、そうですね、本当にありがたいですね、
だからありがたい、がんがダメじゃなくて、
はい、
それがありがたい、
はい、
宝となって生かされてるというね。
そうですね、本当に入院してる時は看護婦さんが天使に見えるっていうのはありますよね。もう おかげさまっていう気持ちにもなりますし、ありがたいです。
あ、そうですか。いやですね、これから6月になったら熊本でまたまだまだ、はい、仮設住宅で、おられる方もたくさんいらっしゃいますし、いろんな1年はねもう経ちましたけれども、経ったからといってまだまだでございますので、これからまた
そうですね、はい、仮設住宅の方もお邪魔させてもらった時にですね、
はい、
今度は反対に年配の男性の方は特に、
はい、
そういうところに入ってきづらい雰囲気を出されるんですね。だから、
ね、
本当に見落とすことなく、
はい、
朝のお茶を提供するのも大切、いろんなのも大切なんですけど、そういう雰囲気を出されてる方に気づくっていうのも大切かな。今度はそちらの方にもちょっとこうやっ声かけしていこうかなとかですね。
そうとかく男性というのは自分からこの人の中にね入っていくということがすごく苦手な動物ですので、
お誘いするとはにかみながら向こうに行かれるので、今度はその 距離がもうちょっと近くなればなっていう気持ちも、はい、あります。
そうですか。今あの踊りの方はされてるんですか？
あ、私自身は指導だけっていう形でですね、ええ、
指導で、
はい、夏祭りとか、
そうですか、はい、そうですか。またそういう方とのまた出会いとかもいろんな方と出会うんでしょうね。また
そうですね、あのもう芸能人の方と一緒に踊ったりするチャンスをいただいたりですね、はいはい、そういうところでまたいろいろと自立してるか。
うん、あの話あのラジオを始める前にちょっと伺ったところだ、あの一緒にこのうつ病の方が踊りを一緒にされて、
はい、
あの元気になられたっていうような方もいらっしゃったとか。
そうなんです。あのどうしてもですね、結婚してからちょっと体調崩されてうつ病になられてですね、でまあちゃんとした生活ができないけど踊りをしましょうっていう話になって、でそこからすごくいい感じの表現をするんですね。苦しさを踊りの中で出していくっていうことができて、そのまた選んだ曲と一緒すごく相まってですね、こう表現がすごく良かったんです。で市民あの仙台の文化ホールの方でされて、はい、した時にあのすごく笑顔になって、私これから頑張りますって言ってですね。
あ、そうですか。じゃあ踊りからも、あるいは臨床宗教師として、僧侶としてもう多方面からいろんな方々に自分自身が人生を歩んでもらうような触れ方をされてるということですごいですよね。
頑張って、ねね、なかなかですけど。
いやいや、もう本当今日はあの本当素晴らしいお話を、頂戴しまして、川久保さんの方からこのリクエスト曲をいただきまして、はい、このあやめの
あやめ無常ですね、はい、この子が病気が治るようにということで頑張って踊った舞台です。三山さんと一緒に共演した。
あ、そうですか、
はい、
じゃあこの曲を皆さんにお聴きしていただきながら、今日は終わりたいと思っておりますけども、はいはい、今日は本当川久保さんから、鹿児島から仙台からおいでいただきまして誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
夢で会いたいどこあれたい雨の花を見ればなおさらあなたが欲しい。雨よ雨雨尽くして結ばれた溶けてほどけぬ定めの糸よ、風に紫あやめの葉 ない二人がさ、あなたあれから幸せですか、咲いて紫あやめの花、忍び泣きする女の子から、雨よ雨雨
した曲は、本日のゲスト川久保由美子さんからのリクエスト、三山ひろしで「あやめ雨情」でした。
心のハーフタイム、
心のハーフタイム、本日14回目の放送はいかがでしたか。臨床宗教師川久保由美子さんをゲストにお迎えしました。この番組へのご意見ご感想はメールファックスでお寄せください。メールアドレスは心@fm791.jp、 ファックス番号は 050-3730-3256 050-3730-3256 です。なお、この放送は5月31日水曜日午後3時から再放送します。心のハーフタイム、次回は6月10日土曜日午前10時からです。次回もお楽しみに。